2020年明けましておめでとうございます。このようにして新年の初めから共に主を礼拝し御言葉を聞くことができる幸いを心から感謝いたします。今日私たちに与えられております御言葉は創世記一章一節から五節までです。創世記一章一節から五節まで、では新改訳2017でそこをお読みいたします。はじめに神が天と地を創造された。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。では、早速、この今日の箇所を一節ずつ、さらに詳しく見ていきたいと思います。では、最初のポイントです。一節をもう一度お読みします。はじめに神が天と地を創造された。この一節の言葉は三節以降に書かれている実際の創造の記事のいわばまとめ要約です。ですから神が創造された天や地が具体的にどのようなものであるかはここには記されていません。ここで一つ注目すべきことは、神と訳されている言語、これはエロヒームというヘブル語ですが、この言葉が複数形となっている。しかもそれに対応する動詞である創造したと訳されている言語が単数形で書かれているということです。すなわち父子聖霊の三位一体なる神が聖書の最初においてすでに掲示されているということです。主イエスの弟子であったヨハネも自身が書いた福音書の一章二節また三節においてキリストを指してこの方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られたと書いています。さらに創世記に戻りますが一章二節には神の霊がその水の表を動いていたあって、聖霊なる神もそこにおられて父と子と聖霊が一緒に働いておられた、創造の技を成しておられたということがわかるのです。そのようにして三位一体なる神が初めに天と地を創造されたのです。そしてその神は創造を終えたらそれでおしまい、あとはよろしくと退いていかれたわけではないのです。この一節の言葉は創造の記事の要約だと最初にお話ししましたが、そこにはその要約にはこの後の三章に書かれている人間の堕落、つまりアダムとエバが神に背いて罪を犯すということも含まれて いるのです。そして父なる神は人類をその罪から救い出すために御子を天から地に使わし、そのキリストの十字架と復活による贖いをもたらして、もう一人の助け主である聖霊を使わして今もこの世界に関わり続けておられるのです。そしてやがて初めに天と地を創造された神は終わりにその天と地を新しい天と新しい地に再び創造されるのです。ヨハネは聖書の最後の書、彼の書いた黙示録の中でこう言っています。21章1節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。また同じ黙示録22章13節にはキリストの言葉としてこのように書かれています。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。父、子、聖霊の三位一体なる神はまさにそのように最初から最後まで、初めから終わりまで創造主として、また贖い主としてこの世界の上に、また私たち一人一人の歩みの中に力強く働き続けておられるのです。2節に移ります。地は暴漠として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていた。暴漠としてとありますが、新改訳聖書でその訳が採用されたのは3版からです。2版では形がなくと訳されています。また教会共同訳という聖書では混沌としてとなっています。この暴漠という言葉は私たちにとっておそらく馴染みがないと思いますが、辞書によればそれは果てしなく広々として取り留めのない様、ぼんやりとしてはっきりしない様となっています。したがってそれは単にこの表面的な目に見える形がないということではなく、その混沌という訳からも示唆されるように、その秩序が正しく定まっていない、不安定な不確かな状態である、それを指しているということがわかります。そしてこの御言葉からさらに教えられることは、そのようなものではあっても神の創造の舞台にはすでに地が闇が水があったということです。ではそれらがいつからあったのか、それらも神が創造されたものなのか、そのことについては聖書は語っていません。しかしここで重要なのは、地は暴漠とし混沌としていた、あるべき正しい秩序がなく闇に覆われていたということです。そしてそのことを良しとされない神がそこに主権を持って介入し、天と地をご自身の御心にかなうものとして創造されたということです。 そこにはそのように地を覆っていた闇を支配して、暴漠と混乱、混沌の中にあった地に秩序をもたらすという神の強い意志がそこに働いていたのです。そしてそれは創造者であり主権者であられる神がこの世界に対してまた私たち一人一人の上に今も成し続けておられる創造とまた回復の御業なのです。2番目のポイントに移ります。3節と4節の前半をお読みします。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。光、それは闇に対抗するものです。暗闇の中でキャンドルの光が灯されれば、それがどんなに小さいものであっても闇は破られるのです。ヨハネの福音書1章5節にも、闇、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとあります。神はその光を、光あれと言葉を発して創造されたのです。闇に覆われていた地に光をもたらし、それまで暴漠とし混沌としていた地にあるべき秩序を確立されたのです。そして神はその光を見てよしとされたのです。そのように神がご自身の権威ある言葉によって光を創造され、この地にもたらされたということに改めて心が止まります。6節以降に創造の記事が続いていますが、それらはすべて、その創造はすべて同じように、神が何々をあれ、存在せよと仰せられた言葉によってなされたのです。ヨハネの福音書1章1節には、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとありますが、言葉は神ご自身なのです。そして神が言葉を発せられるとき、そこに神の創造の御業が表されるのです。またその言葉は私たち人間の姿を取り、人々の間に住まわれたキリストによって罪を犯した人間への再創造、回復の御業としてなされました。そして今もなお神の言葉を信じ、キリストを救い主として受け入れる人々に、聖霊なる神を通して素晴らしい御業を神は表してくださるのです。それは三位一体なる神様のなされる働きに他ならないのです。神の言葉、それはイスラエルの民に対する契約、約束として指導者や預言者たちを通して語られ与えられました。それは人間の約束とは異なり、それが破られることなどないのです。それは必ず実現するのです。そしてその約束はこの聖書として私たちに与えられているのです。その一つ一つの言葉を私たちが信仰を持って受け取るならば、 またそれを人々に伝えるならば、そこに今も神の創造の御業が表されるのです。闇に覆われ混乱し秩序がなかったところに神の主権が及んで光がもたらされるのです。悪しき者は私たちをいつも混乱させようとします。問題の中に引きずり込もうとします。しかし私たちは人の言葉を恐れたり、この世の言葉に流されたり、またそれに頼ることなく、しっかりとこの神の言葉に立ち続け、御言葉の光の中にとどまり続けるべきなのです。4節の後半にはこう書かれています。神は光と闇を分けられた。光あれと仰せられ、光を創造された神はその光によって闇を完全に打ち砕き、光だけが存在する満ちている世界とするようにはなされなかったのです。闇が存在するということを許容された、許されたのです。しかし創造の前の暴漠としたその地の上にあった闇ではなく、神がきちんと光と闇を分けられ区別されたのです。神がそのように光も闇もご自身の主権を持って支配するようにされたのです。聖書は確かにそのように語っています。そしてそれは神が闇もまたこの世界に、そしてそこに住む私たちにとって必要なものだとされているということなのです。五節の前半にはこのように書かれています。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。昼、夜とありますが、私たちが持つ一般的な理解では、この昼は、まあ、今昼ですけども、太陽が出ている時間帯であり、また夜は太陽が沈んでいる、まあ、実際には地球の裏側にありますけども、そのような時間帯です。しかしそれは、太陽を中心とした見方であって、聖書はあくまで神が作られた光が昼であり、光と対抗する闇が夜であると語っているのです。一章の創世記一章の16節後のところを見ますと、確かに神は太陽と月を作られ、太陽には昼を、月には夜を治めさせています。しかしその太陽も月もあくまで神の被造物であって、神のご支配のもとにそれぞれ光である昼を治め、闇である夜を治めるように神から命じられているのです。そして人はそのことを正しく理解しないと、初日の出を見るために山に登り、登ってくる太陽に向かって手を合わせて拝んだり、願い事をするような過ちを犯してしまうのです。しかし天と地を作られた三位一体なる神こそが賛美と礼拝を受けるべき唯一のお方であり、その方により頼み祈り求める者たちにこそ神は応えてくださるのです。3番目のポイントに移ります。5節の後半をお読みします。夕があり朝があった第一日。 一日は朝の目覚めとともに始まり、夜になって布団に入り眠りにつくときに終わる。それが私たちにとってのこの一日というものの理解でしょう。しかし聖書は夕があり朝があった、つまり一日は朝からではなく夕方から始まり夜となり、やがて朝を迎え昼を過ごし夕方になる前にその一日が終わると言っているのです。ユダヤ人たちにとっての一日がそのように夕方から始まり夕方に終わるということは皆さんご存知だと思いますが、それはこの創世記の記事と決して無関係ではないでしょう。ではなぜ神は一日の始まりと終わりをそのように夕方とされたのでしょうか。聖書には書いてないですが、そのことを難しい問いですが思い巡らしていく中で、その答えは夜、つまり昼のない闇の時をどのように捉えるかということの中にあると思わされたのです。夕方になり一日が始まり、まず夜を迎える。私たちが過ごすこの現代社会では夜になってもさまざまな光が満ちています、溢れています。しかしそれは人工的な光であって、停電になれば太陽がないわけですから、あとはわずかな月の光、星の光しかありません。そこではこの昼間のように生産的に何かの活動をすることはできないのです。暗くなれば、闇に包まれれば、やることがなくて、できることがなくて、ただ仕方なく、じゃあ寝るかと、そのようになるのです。しかし朝を迎えて明るくなれば起き出して、また一生懸命働いて、あるいは勉強して活動するのです。それが昼優先、人間中心、神を信じない者の生き方なのです。ではもしそのような生き方をしている人たちが何かの試練や苦難にあったとしたらどうでしょうか。それはまるで光を失った闇の中のようです。その人はその中で一体どうしてよいかわからない、途方に暮れるのです。そしてその闇が、夜が過ぎ去るのを、明けるのをただじっと待つだけなのです。一方、神を信じる者たちはどうでしょうか。たとえ夜を迎えて、そこに目に見える光がなくても、そこに共におられる神と、光なる神と交わるのです。そして内側を照らす光である神の言葉を受け取るのです。神を求める者にとって、信じる者にとって、夜はやることがなくて、ただ寝るしかない時ではありません。神と過ごす豊かな時であり、自らの歩みを顧み、神からの導きを与えられ、約束の言葉を思い巡らし、それをしっかりと受け取り直す時なのです。そのようにして、やがて、迎える 朝は、全能者なる創造者なる神の大いなる御業を待ち望みつつ、その主にすべてを委ねて、平安と期待を持って再び歩み出す時なのです。そのように神と共に歩む者たちにとって、人生の中で起こる試練や困難は決して闇ではないのです。なぜなら夜を過ごす、その神と親密な時を過ごす、その夜と変わらず、その闇の中に輝く光があるからです。神に支えられ、神の御言葉に照らされて、忍耐と希望を持ってその中を前に向かって歩み続けることができるからです。夕があり朝があった、神が示す一日、そしてユダヤ人たちが過ごす一日は、そのようにこの夜にも意味を見出し、絶えず神を待ち望み、神を中心とする生き方なのです。さて、神の創造の技は6日間続き、7日目には神はそれをやめて安息されますが、その6日間の出来事を記している6節以降においても、その夕があり朝があったという言葉が繰り返されています。例えば8節、13節、19節とあります。ではそれは一体何を意味しているのでしょうか。それは神の創造の御業は、ご自身の言葉、光によって続いていく、またつながっていくということです。先ほど光だけでなく、すべての創造の技は神の発した言葉によってなされた、その存在がもたらされたということをお話ししましたが、2日目以降の創造においても1日目と同じように、夕があり朝があったということは、すなわちそこに夜が、闇があったということです。そしてその闇を照らす光がもたらされたということです。そしてそれはまた、神の被造物である私たちの歩みもまた、そのように神の言葉の光によって導かれ、完成に至るものであるということを示唆しているのです。祈りのネットワークや修法のお知らせでも報告していますように、入院中の岩崎幸人さんが昨年の12月29日に病床で洗礼を受けられました。津屋の教会員であったお母さんの岩崎久子姉妹は2013年にがんで天に召され、その後その関係で何回か礼拝にも来られた幸人さんも、ある日脳出血で倒れ半身不随となり、施設に入所していましたが、先週、急に体調を崩して病院に運ばれていたのです。私と家内が訪問をした時、幸人さんは思いのほか元気で、話の受け答えがしっかりとできる状態でした。私はヨハネの福音書3章16節の言葉を語って、 幸人さん、独り言は私たちのために生まれてくださったイエス様のことですよ。そのイエス様を信じる者が滅びることなく永遠の命を持つというのは、幸人さん、あなたのことですよ。そのイエス様を信じますか？とお尋ねすると、幸人さんは、うん、と大きくうなずかれました。そして私が、じゃあ一緒にお祈りしましょうねと言って、最後にアーメン、その通りですと言いますから、幸人さんもアーメンと言ってくださいねと言ってお祈りをすると、そのように大きな声で幸人さんもアーメンと応答されたのです。そしてそれを聞いてすぐに、その洗礼の準備も、していきましたから、主の御名によって、三位一体なる神の御名によって適齢にて洗礼を授けさせていただきました。その時の写真がこちらです。幸人さん、いや幸人兄弟のところへは、これまでも定期的に教会員の方々が訪問してくださっていました。そして御言葉を書いたノートを一緒に読んで分かち合ったり、星野富弘さんの本をお渡ししたりする、そのような形でずっと関わり、私たちは幸人さんの兄弟の癒しと救いと解放を祈り続けてきました。そのようにして幸人兄弟には、本当に細々とではありますけれども、しかし確実に神の言葉が伝えられていたのです。またこの神の救いの約束を信じて告白する私たちの祈りが、そこに積み重ねられていたのです。そして主の時に、主ご自身が幸人兄弟の魂に働いて、この救いという創造の御業を表してくださったのです。奥さんに先立たれ、お母さんを天に送り、最近では親戚の人の訪問もほとんど途絶えていた幸人兄弟にとって、追い打ちをかけるような今回のこの入院は、もう誰からも見放され、闇に放り込まれたような思いになる出来事だったことでしょう。しかし神様はそんな幸人兄弟も愛し、決して見放してはおられなかったのです。夜の闇の中に御言葉の光を照らし、喜びの朝を迎えさせてくださったのです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。詩編119編105節の御言葉です。詩人はそのように告白しました。光あれと仰せられ、光をこの地にもたらしてくださった主は、私たち一人一人の歩みの上にも御言葉の光を照らして、その歩みを導いてくださいます。また救い、癒し、解放という創造と回復の御業を表してくださるのです。今皆さんそれぞれが家族の救い、友人の救い、また同僚の救いを願っておられることでしょう。そしてそれは何よりも神様ご自身の強い願いであって、御心であって、 それは必ず実現するのです。ですからたとえそれが人間的な思いではどれほど困難に思えたとしても、私たちはこの神の言葉を語り続けるべきなのです。そしてその御言葉の戸が開いて光が差し込み、わきまえのないものに悟りが与えられるようにと祈り続けるべきなのです。また私たち自身の今年一年の歩みが昼中心、人間中心、神不在の歩みとならないように、夕があり朝があったと言われる神との交わりを通し、闇に満ちた夜にも意味を、恵みを見出し、平安と期待を持って朝を迎える、そのような生き方をすべきなのです。先ほども賛美しましたが、創造主なる神は何もないように思える荒野に道を、荒れ地に川を設けてくださるお方なのです。だから私たちは恐れることはないのです。ただただその主に信頼して、期待して、神の御言葉の光に照らされて、導かれて、この一年を共に進んでいくことができるのです。この新年の最初の日の朝に、神様は創世記のこの御言葉をもって私たちに語ってくださいました。どのように生きるべきなのか、あるべきなのか、一人一人に今語っておられます、促しておられます。今主の光が私たちを照らしています。しばらく静まって、その御言葉を思い巡らし、それを信仰を持って受け取る時と